さあ午後3時を回りました。 83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市役所1階サテライトスタジオにお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。あ、嬉しい。今日はいつもよりも人が多い感じがする。寂しいスタジオじゃないですよ。毎月第2第4の火曜日のこの時間には午後3時から3時30分まで公開生放送でお届けしています、このキアオラ君津です。ただ今まん延防止期間のためにゲストの方はお呼びしていないんですが、今日はですね、青少年相談員の皆さんもいらっしゃるし、もちろん市長さんもいらっしゃるし、防災の情報などもお届けしていきたいと思っています。ところで今日あちこちのメディアで言ってますよね、2022年2月22日は猫の日ということで、にゃーにゃーにゃーにゃーということでね、猫の日なんですが、なんと2がいっぱい並んでいる猫の日、今日はスーパー猫の日って言うんですって。で、前回のスーパー猫の日は鎌倉時代、1222年の2月22日、実に800年ぶりの珍しい日なんだそうですね。じゃあ次のスーパー猫の日はって計算してみたんですが、180年後が2202年、そして200年後は2222年っていうことなんですね。いや、180年先、200年先、実は今日はね、音響の宮崎さんとどうなってんだろうね、想像もつかないよね、なんていうお話をしていました。さあ今日はスーパー猫の日、私も猫大好きな一人としては、今日はうちのみーちゃんにおいしいおいしいおやつを買って帰ろうかなって思っています。お宅の猫ちゃん、今ちょうど日向ぼっこしている時間じゃないですか。さあそれでは今日も楽しく元気に進めてまいりましょう。キアオラ君津です。キアオラ君津、この番組は君津市マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りしていきます。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあとっておきの非日常体験を。
地震や台風などの大きな災害が発生した場合、カズサ FM は防災ラジオに変わります。きめ細かい地域情報やライフライン情報は 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM で。
地元の情報はお任せ、 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあ本日は前回に引き続きまして、石井博子君津市長にお越しいただいています。石井市長さん、よろしくお願いいたします。
君津市長の石井です。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。市長、今日はどんなお話ですか。はい、
今日も前回に続きまして、新型コロナウイルス感染症や新型コロナウイルスワクチンについてお話をさせていただきます。
はい、少しずつ感染者数は減ってきてるんですよね。
そうですね、ようやく少しずつ新規感染者数が減り始めてきまして、
はい、
千葉県でも前の週の同じ曜日と比較して減少している日が増えてきています。
はい、
ただ君津市内では連日30人以上の感染者がまだ報告されていますし、県内の感染者も高止まりしていて、酸素投与が必要な方も431名と高い水準で推移をしています。
まだまだ油断はできないってことですよね。
はい、千葉県の病床使用率もですね、はい、2月21日時点で 66.4% を超えておりまして、医療提供体制への負荷もまだまだ高い状況です。
はい、
これまでになく強い感染力により拡大するオミクロン株ですが、主な感染経路は接触感染、会話などの際に排出される飛沫やマイクロ飛沫を吸い込むことと言われていますので、 こまめな手洗い、手や指の消毒、マスクの正しい着用などするべきことはこれまでと変わりません。どうぞ引き続きしっかりと基本的な感染防止対策の継続をお願いいたします。
はい、やっぱり今は一人一人が感染防止対策の意識を高めて、それを維持していくことがやっぱり大切ってことですね。はい、そうですね。3回目のワクチン、私も予約したんですけれども、はい、君津市の状況はいかがですか？はい、
君津市でも医療従事者、それから高齢者施設などへの前倒し接種に続きまして、2月13日から一般の方への3回目のワクチン接種を開始しています。まだ始まったばかりですので、3回目の接種が完了した方は多くありませんが、希望する方全員が接種を受けることができるように市内の医療機関の皆さんからご協力をいただき、接種を進めているところです。
これからどんどん接種が進んでいくんですね。はい、接種券はいつ頃届くんでしょうか？はい、
まず18歳から64歳の方は今月25日に、今週の金曜日ですね、2回目の接種から6ヶ月を経過した方へ接種券を発送します。はい、その後も6ヶ月を経過した方に順次お送りしていきます。次に65歳以上の方については、2回目の接種履歴を参考にお一人お一人の接種日時、場所を調整して順次接種券を発送していきます。2回目の接種からおおむね7ヶ月程度でお手元に届きますので、安心してお待ちいただきたいと思います。
わかりました。
なお65歳以上の方、64歳以下の方のどちらも接種券が届く前に県の集団接種、国の大規模接種、それから職域接種、またかかりつけ医などで接種を希望される方は個別に接種券を発行いたしますので、遠慮なく健康づくり課までお申し出ください。
はい、市長さん、65歳以上の方とそれから64歳以下の方で随分違いがあるんですが、はい、これどうしてですか？
はい、前回までの1回目、はい、2回目の接種で高齢者の方から予約を取るのに苦労したというお声を多くいただきました。そこで高齢者の方の予約の手間や負担を解消し、ワクチン接種を受けやすくするため、あらかじめ接種の日時と場所を確保した上で接種券をお送りしています。
はい、
一方18歳から64歳までの方はお仕事などの都合に合わせ予約を取っていただけるように、また大規模接種ですとか職域接種での3回目接種を希望する方も多くいらっしゃるかと思いますので、まずは接種券をできるだけ早くお手元にお届けすることを優先しまして、接種の日時と場所を指定せずに前倒しして接種券を発送いたします。
はい、それぞれの年代に合った方法でしっかり配慮して接種券を送付しているということなんですね。はい、では改めて予約方法を教えてください。
はい、まず65歳以上の方についてですが、接種券に接種の日時と場所が記載されていますから、ご自身で予約を取る必要はありません。
はい、
お手元に封筒が届きましたら必ず封を開けていただき、ご自身の接種の日時と場所を確認してください。予約の空き状況によっては指定された日時よりも早く接種をすることもできますので、
はい、
変更を希望する場合にはコールセンターまたは予約サイトで変更の手続きをしてください。
はい、
他にも市外の病院などで接種をする場合や接種を希望しない場合など、接種券に記載されている日時場所で接種を受けないときは同様にご自身で予約の変更の手続きをお願いいたします。
65歳以上の方は接種券にあらかじめ記載されている日時を変更したいとかキャンセルしたいときにだけ手続きをしてくださいってことですよね。
はい、そうです。
はいはい、
そして18歳から64歳の方はご自身での予約が必要となります。今回の3回目接種から集団接種、個別接種のどちらも市の予約サイトまたはコールセンターから予約する方法に変更していますので、ご注意をください。個別の医療機関ではなく、はい、市の予約サイトから予約をお願いいたします。 予約サイトを開けていただきますと、各個別の医療機関に予約がつながるようになっていますので、非常に分かりやすくなりましたので、どうぞお使いいただきたいと思います。
分かりました、はい、市役所もできるだけ市民の皆さんがスムーズに接種が進むようにということで取り組んでおられるということですね。はい、
そしてまた新たに5歳から11歳のお子様を対象としました小児接種も3月から始まる予定です。はい、こちらの接種券は3月上旬に発送する予定で、3月中に接種が始められるように準備を進めているところです。
小さなお子さんへの接種、なんだかちょっと副反応とかワクチンの種類が気になってしまうんですが。
はい、小児接種では、はい、ファイザーの小児用ワクチンを使用する予定です。はい、副反応も12歳以上の方と同様、接種した部位の痛みや発熱などの症状が報告されていますが、ほとんどが軽度または中度で回復していると報告をされています。
はい、
基礎疾患や重症化リスクがあるお子さんは接種を受けることで新型コロナウイルスの重症化を防ぐことができると言われています。
そうですね、まあ、小児用のワクチンを使ってくださるということなんですね。はい、
そうです。
まだ1回目2回目の接種が終わってない人はどうすればいいんですか。
は
い、
1回目2回目の接種をこれから希望する方は集団接種会場で接種を受けることができます。
はい、
希望する方はコールセンターまでお電話をいただきたいと思います。
1回目2回目の接種も引き続き受けられるということですよね。はい、では市長さん、メッセージを皆さんにお願いします。はい、
オミクロン株の流行により全国で感染が続いている新型コロナウイルスですが、皆さんのご協力のおかげで少しずつ新規感染者数が減ってきています。
はい、
市では引き続き3回目のワクチン接種をしっかりと進めてまいりますので、私たち一人一人が基本的な感染防止対策を徹底した上で、飲食時のルールなどを守りまして、もう一息力を合わせて一日も早くこの第6波を乗り越えてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、石井市長、今日もどうもありがとうございました。お話を伺ってきました。ありがとうございます。さあ、皆さんで力を合わせて乗り越えていきましょうということですね。さあ、スタジオはですね、今日、暖かな日差しが差し込んでいます。今日は応援に来てくださっている高野さんや真澄ちゃん、それから秋田さんご夫妻もね、ちょっとねおいでくださっているようです。感染に気をつけてということで、もしよかったらまたスタジオにも遊びに来ていただきたいと思います。さあ、それでは続いてのコーナーへ進めていきたいと思います。カズサインフォメーション君津出張版です。今日は君津市青少年相談員の方にお越しいただいています。
はい、君津市青少年相談員連絡協議会の篠田です。よろしくお願いします。
はい、篠田さん、よろしくお願いします。今日はどんなお話ですか。
はい、今日は、先日完成しました、令和版君津ふるさとカルタについてお話しさせていただきます。
君津ふるさとカルタ、どんなものなんでしょうか。
はい、君津のふるさとカルタというのは、君津市内の観光名所や伝統工芸とか、あと特産品などを題材にしまして、絵札とか読み札を作らせていただいております。
はい、
で、市政30周年の時に当時の青少年相談員の方たちが、平成13年に作成しまして、で、まあ、今日まで子どもたちから大人まで、幅広く皆さんに親しまれているという、まあ、君津市ならではの、カルタとなってます。
君津市オリジナルのカルタなんですね。今回のカルタは令和版ということなんですが、はい、なんでリニューアルしようと思ったんですか。
はい、初版の、カルタが平成13年ということで、
はい、
作ってから20年経過しております。
はい、
でちょうど今年は君津市が市政50周年ということを迎えて、
はい、
またこの20年間でキミビョンとか、あと新しい君津の、名所も生まれたりしてますので、
はい、そうです
ね。はい、そこで、市民の方に愛されるこの君津ふるさとカルタを新しい魅力を伝えたいなということで、令和版君津ふるさとカルタを作ろうというのが今回のきっかけとなっています。
はい、制作はどんなふうに進められたんですか。
はい、 制作にあたっては、まあ、令和版鬼滅ふるさとカルタ実行委員会というものは組織しました。で、初めての作った方たちの活動を参考にしながら、まあ、進めるということで、まあ、私たちに関しては今までもう今あるものをアップグレードするというような形で、作りました。まあ、当時は初めてのところを、ね、作った方たちは、ゼロから作ったということで、その当時の苦労の話をね、お話聞かせていただいたりも、はい、してたんですけども、はい、まあ、今回は、ね、それをアップグレードするという形でやってます。
分かりました、
はい、まあ、あとは今回ちょっとコロナが始まってしまったので、
その集まれなかったでし
ょ。そうなんですよね。なのでみんなで集まるってことができないので、リモートの会議というものに、ね、はい、しました。で、私たちも初めはやっぱり慣れなかったり、あと会議に没頭してしまって、日付が変わるまで会議しちゃったりというようなこともありました。
そうですか、白熱した会議だったんですね。
はい、そうなんですね。
このカルタの制作大変さが伝わってくるんですけれども、改めて今回のカルタの特徴を教えてください。
はい、令和版鬼滅ふるさとカルタの、まあ、一番の特徴はやっぱり読み札と絵札を市民の手で作ったと、はい、いうことが一番特徴です。
はい
はい、で読み札に関しては市内の小学生の皆さんに、ご協力いただきまして、鬼滅市の歴史とか文化、地域の名所など、そういう思い出の詰まった作品を応募していただいて、それが1300以上集まりました。
すごいじゃないですか。
はい、で、まあ、その1300の区を各地区 の、相談員、まあ、実行委員で整理しまして、いろいろ選考を加えて46区の区に選んだというような流れになってます。
なかなか選ぶのも大変だったでしょうね。
そうですね。
それにしてもかなりのたくさんの応募があったんですね。
はい、そうですね。また絵札に関してなんですけど、絵札は相談員のネットワークを活用しまして、はい、で地域の皆さんにご協力していただきました。
はいはい、
で結局絵札を書いていただくの15名の方たちにご協力いただいて、
うん、はい、
まあ、15人のそれぞれの作者の、まあ、個性があったふるさとの、まあ、郷土愛あふれた絵札に仕上がることができました。
ね、さっき見せていただいたんですけど、うんうん、いいですよね、あったかみがあってね、
うん、
大人から子どもまで誰もが楽しめそうなカルタですね。
はい、そうですね。やっぱり平成版の今あるカルタ20年楽しんだ方もいますし、
はい、
また今回令和版ということで新しくカルタに触れる方もあったの楽しんでいただければなと思ってます。
はい、
またあと令和版のカルタに関しては、この名所を説明するような文献といって説明文が入ってたりとか、名所の地図もセットになってますので、そのカルタとしてではなくて鬼滅の、まあ、魅力を知るコンテンツというか、まあ、そういった形でも楽しんでいただければいいなと思ってます。
鬼滅市を知るためのコンテンツが盛りだくさんということですね。
はい、
このカルタ手に入れるにはどうしたらいいんですか。
はい、このカルタに関しては3月に先行販売というものを予定してまして、
はい、
3月の6日の日曜日と12日の土曜日の2日間、時間でいうと午前中の10時から午後の3時まで、市内の、各公民館の方でやっております。で価格は、税込み500円ということで、これ聞いてる方みんな買ってくださいね。
後で見せてくださる、はい、ということですよ。
はいはい、まあ、一応ちょっとでこのコロナ禍なので、はい、スケジュールがまた変更になるかもしれないんですけど、
はい、
市のホームページにも、まあ、その販売日程とか閲覧できるようになってますので、
はい、
またそれも見ていただければなと思います。
はい、それでは皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今回のこのカルタ作成に至ってはコロナ禍で、まあ、これまでキャンプとか当たり前にできてた状況ができないという困難な状況になってしまいました。まあ、その中で私たち今何ができるのかなということで、やった結果がこのカルタになりました。この、鬼滅市の、まあ、青少年連絡協議会、今までも秋に、鬼滅ふるさとカルタ大会というものを実施してたんですが、これも2年間開催ができていないです。で、まあ、今回はこの新しくカルタができたので、今度は令和版の、鬼滅ふるさとカルタでカルタ大会を、 やっていただけられて、やっていきたいなと思います。
いいですね、
はい、なので、まあ、その開催まではお家でとか、ね、ご近所の友達とかでこのレア版のカルタでたくさん遊んでいただいて、また君津の魅力にもたくさん発見していただければなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は君津市青少年相談員の篠田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、拍手が送りましたよ。じゃあちょっとチェンジの間、ちょっと私これ紹介しておきますのでね、お願いいたします。カルタの中でいくつか紹介します。温かい心で育てた小糸の殻、小糸小学校の国見さん、田畑の中を切り分けてゆっくり走るよぐるり線、小津小学校の海保さんと読みするんでしょうか。また青少年相談員の皆さんの一句もありますよ。縫い合わせ町村一つ市政50周年決まりましたね。ありがとうございました。ということで手作りのカルタご紹介いたしました。さあラストのコーナーはですね、ここが来たい防災虎の巻へと進めてまいりましょう。さあそれではここが来たい君津防災虎の巻、さあ始まりました。君津防災虎の巻、今日の出演は総務部危機管理課の佐藤さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、総務部危機管理課の佐藤です。虎の巻九太郎さんが今日は出演できないということですので、私から重要な防災情報をお伝えさせていただきます。
早速ですが、どんな虎の巻ですか。
はい、では早速ですが防災クエスチョン 84.4%、 さて何を表すパーセントだと思いますか。
わからない、何でしょう。
ヒントは地域防災の要である自主防災組織に関することですよ。
あ、自主防災組織の活動カバー率。
はい、正解です。
よかった。
令和3年4月1日時点での全国の自主防災組織のカバー率になります。
はい、
全国のカバー率が 84.4%、 千葉県内のカバー率は 68.7%、 ちなみに君津市のカバー率はというと、なんと 85.4% です。
すごいじゃないですか。全国のカバー率上回るほどの設立がされてるんですね。
はい、そうなんです。 85.4% を高いと見るか、まだまだ低いと見るかは人それぞれですが、私はもっともっと上を目指していきたいと考えています。
はい、
現時点で君津市には86個の自主防災会が設立されていますが、まだ設立されていない場所もありますので、今後も引き続き積極的に設立を促していきたいと思います。まずは目指せ100組織、そしてゆくゆくは目指せ 100% です。
さすが危機管理課の職員佐藤さんですね。虎の巻九太郎さんもいつも防災対策には終わりなしって言ってましたからね。
はい、
ところで佐藤さん、そもそも自主防災組織ってどんな組織なのか改めてご紹介いただきたいんですが。
はい、もちろんです。災害の規模が大きければ大きいほど救助活動を実施する行政機関も被災する可能性が高くなり、職員が被災する可能性もゼロではありません。
はい、
このような大規模災害発生時には地域住民自身が自分の命は自分で守る、自分たちの地域は自分たちで守るということに徹しなければなりません。
そうでしたよね。阪神淡路大震災においては地域住民の力が大きな力となって地域を守り、そして人々を守ってきましたよね。
はい、阪神淡路大震災では家屋倒壊のため生き埋め状態となった人々が約3万5千人。
はい、
このうち近隣住民に救出された人々が約2万7千人だったと言われています。この数字でもわかるように、大規模災害になればなるほど地域防災を担うのは住民自身であり、その最も実効的かつ効率的な形態が自主防災組織なのです。
佐藤さん、ちょっと質問してもいいですか。
はい、
自主防災組織を設立しても大規模な災害が発生した緊急時には果たして私たち自主的な防災活動ができるのだろうかって不安になってしまうんですが。
そうなんです。平常時にできないことを災害時にやろうと思ってもそれはできません。 なので日常生活の中で地域のコミュニティを育み、平常時のうちに避難誘導や初期消火、救出救助、避難所運営などの訓練を重ね、備えておくことが重要となります。
備えておくっていうのは、食料などの備蓄品だけではなく、災害時の活動も日頃から訓練を行って、地域ぐるみで備えておく必要があるんですね。
はい。
はい、今日はここで時間が来てしまいました。今日もありがとうございました。
はい、また次回の出演を楽しみにしています。
はい、本当ですね。じゃあ佐藤さん、またお待ちしています。
ありがとうございました。
機密防災虎の巻、佐藤さんにご出演をいただきました。さあ、そろそろこの後はお別れの時間が近づいてまいります。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。どうぞギアオラ機密宛てにお送りいただきたいと思います。3月いっぱいはゲストコーナーはまん延防止のこともありますので、コロナ対策に配慮して、ゲストコーナーはお休みとさせていただきます。4月からスタートさせていただきたいと思っています。さあ、今日はスーパー猫の日、にゃんにゃんの日ですね。お別れの曲はどうしようかなと思ったんですが、実は50代60代の方はご存知でしょう。1970年代には猫というグループがありました。この猫の懐かしい曲をおかけしながらお別れをしたいと思います。さあ、それでは皆さんも元気でお過ごしくださいね。キアオラ機密、この番組は機密市マザー牧場、放送学友協会の協力で、君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津から公開生放送でお送りいたしました。では、猫の雪を聞きながらお別れです。また。